門水と書いてゴールデンスウェットと読む商品を出したい。大人の学校第199回砂の粒赤なめのハッシュタグとアジア料理の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心にちょっと大人になりきれていない大人たちが貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら peex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは私、日本から赤なめと申します。
はい、
赤なめっていうのは妖怪の名前なんですけれど、赤をなめる妖怪っていうことで、皆さん勘違いしてると思うんですけど、僕は女性の入ったお風呂の赤をなめたくてこの名前にしてるわけではございません。それは
そして中国から、
はい、
砂の粒と申します。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そういうわけじゃないんですよ、赤なめっていう名前は。
あ、そうなんですか。
そうですよ、はい。
うーん、それはまあ
な、ただなうまく言いたいなと思って、これからなんていうんですか、自分の名前名乗るときに、
はい、
私何々の何々です、なのか、私何々と申します、あ、とはいえこういうことじゃないんですよっていう、なんか一言のその補足、名前に対しての決まり文句みたいなものをちょっと考えてまして。
お、それは本名の方で。も
あ、違います違います。まあ、まあとりあえず赤なめとしてですけど、
はいはいはい、
まあ、だから赤なめ、
いいですね。
うん、赤なめ、
そうするとやっぱ覚えやすいですか。
そうですよね。前もなんか一回だけかな、言ったことあるかもしれないですけど、赤なめとはいえお風呂の赤をなめるのが好きなわけではなくて、女性の恥行が好きなんですっていう、赤なめですっていう、それをなんかもうちょっとね、思考っていうのも説明しないと恥ずかしい赤って書くっていうこともわからない人がたくさんいるわけですよね。
はいはい、
うん、そしてこれが本気だと思われても困るわけですよ。
うん、そうですね。
できればそんな
思われる可能性高いですね。
でもできれば砂の粒さんもそうでしょうけど、思考はない方がいいわけですよね。
はい、
ないツルツルの方がいいわけじゃないですか。
はい、
ですよね。チコってチンカスの女性バージョンみたいなもん、はい、まあ男性もチコっていうのかな。
はい、
そういうのですから、
ない方がいい、まあ、舐める上ではない方がいいですね。
ない方がいいですよね。
はい、
だから、そ、ああ、これギャグなんだなって、冗談なんだなって思われるように言いたい。
なるほど。
うん、その言い方を試行錯誤
して、試行錯誤らっしゃるんですね。
そうよくわかりましたね。試行錯誤しているんですよ。はい。
あ、そうですか、はい、それはね、ご苦労様です。本当に、は
い、ありがとうございます、は
い、いいですね、はい、砂の粒、砂の粒は別に地高が砂の粒 みたいについてるとかそういうことではないです。
海に行った時に入り込んでくる砂と同じぐらいついてるっていう意味ではない
です。そういうわけではないです。これは、うん、あのね、はい、もっとも
っとそうですね、
人生の意味があるので、はい、これはまた機会があればお話ししたいなと思います。
はい、そうですね、はい、またの機会。シャープ大人でつぶやいてる感想が来てましたんで、
あ、はい、よろしくお願いします。はい、
ちょっとそれだけ、
はい、
はい、ポッドキャスト、あ、カステルさんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ポッドキャスト大人の学校195回拝聴、女性からの初メール、羨ましい。月子さん、中近東ラジオはいかがですかっておっしゃってますが、
はい、
女性からの発明
で、とても猫好きさんに失礼な発言。
そうですよね。まあ前回聞いてる方というか、まあ大人の学校聞いてれば大体ね、僕たちは猫好きさんのために大人の学校やってると言っても過言ではないですからね。はい。
いい加減怒られますね。
誰に怒られるんですか。まあまあ、だから初メールっていう、女性からの初メールは猫好きさんがもうだってその栄冠は取れないわけじゃないですか。
はい、
女性からの初メールは、
ですね、女性からの初メールは猫好きさんで間違いないですよね。
それは間違いない、
間違いない
ですよね。女性からのメールなんて猫好きさん以外に来たことなかったですからね。
他の女性はいらっしゃいますか。
いないはず。
前はハッピーダルシムさんとかは、
ハッピーダルシムさん、
はい、
ハッピーダルシムさん、
お悩みを多分いただいてると思いますよ。一回
男性じゃないんですかそれ。
どんな悩みだったかな。ツイッターのフォロワー数を増やしたいみたいな、
はい、
非常にゲスな悩みでしたけどね。
それ男性じゃないんですか。
あ、そうかな。じゃあまあ
多分ですけどね。うん、知らないですもんその人。あの、はい、来たのは覚えてますけど、男性か女性かっていうあの発表がなかったんで。
そうですか。
うん、まあまあ、そういうあれです。カステルさんね、
はい、
月子さん、中近東ラジオはいかがですかって、あのカステルさんは中近東ラジオっていうポッドキャストをやってる方ですけれども、
はいはい、
その中でもまあ下ネタというかすごく下水ことを言うような人なんですけどね。
はい、
あ、大人の学校にも出ていただいたことありますよね。あるんですよ。 3P を実際にしたっていう方です。
はあ、はあ、はあ、はあ、は
い、3P を言
って、ああ、ちょっと、はい、おろげながら、
そうですね、
はい、
まあそんな人がだから月子さんのメールを聞いてまあ興奮なさったんでしょうね。
なるほど、
はい。私もいたずらされたい、されたいじゃない、したいと思ったのか、はい、分かんないですけど。
なるほど。これはあれですか、あのカセルさんに本当につぶやいていただいて嬉しいんですけれど、
はい、
そのカセルさんのそのツイッターですよね、
はい、
の一言、ここまで校長が引っ張るというのは、はい、あのつぶやいていただいた方が一人しかいないというふうに受け止めてよろしいんですかね。
まあそうですね。そうです、
うん、そうそう、次行くのかなって思ってたら結構結構お伸ばしになるので、あ、そうですか、
はい、あの、じゃあ前回シャープ大人で話したところから言うと、一人しかいない。
あ、ありがとうございます。
はい、あの今まで大人の学校やってきてからはまあ何人かシャープ大人でつぶやいてくれた人はいますけど、
はい、今までね、
今までは、はい、
はい、
あ、あとゲステルさん、
ゲステルさん、
はい、なんかゲステルさん、あのアイコンの顔が全く一緒なんですけど、
はい、
ポッドキャスト大人の学校193回拝聴、モーパイっていうと、いわゆる彼氏なら彼女のおっぱい当ててみろってやつですね、という。
ほう、それな、それちょっとその回私聞いてないかな。
あのモーパイっていうからポ 大人感染症、あれですね、だるまさんと話してたポケットの中に麻雀の牌があって、
あはいはい、
手で触
って、触ったら何の牌か分かる
って、そういうのモーパイって言うんですよね、はい、っていう、
あそう、あはいはい、モーって、ね、中国語で触るっていう意味ですよ。
あえそうなんですか。
うんそう、モーってそうですよ。
モーって日本語で言うと
あれですよ、あのなんていうかイントネーションがモーって言うんですけど、
あの漢字で書くと上にあの死亡するの棒なくなるに下に目って書いて毛、
あそっちの毛か、
いわゆる目くらっていう、
これは魔王ですね、中国語は。
あ魔王パイ、
うんうん、
魔王パイですね、
うん、
そうそうそう、
あブジブジブジブジブジブジ、マンです、マン
マン
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 マンマンって言って、例えばマンダーって言ったら
マンパイ、
盲目の毛に、盲目の毛でしょ。
あそうですそうですそうです、
盲目の毛に右側、もうマンダーって言ったら盲目の方に打つっていう字なんですよ。
ああはいはい、
そしたらこれはブラインドタッチって意味なの。
はあ、うん、そうですね、ブラインドですね、もう
そうそうそう、
はいはい、
そういう、あだからマオパイでしょうね、
マオパイ、
ね、触っただけでその何のあれかわかるっていうの、あっ、ま、マンパイか、
マンパイ、
うん、
あともう一つ、3月2日仕事のお供ポッドキャスト拝聴、大人の学校第190回、字の回、座薬ですか座薬ですか、ふふふ、ひどくなると手術ですから気をつけて、確かにカチカチはないわ、ありがとうございました、のぼさん。
それ私ちょっとそう聞いたけど、本当に字なんですか。
あそうですよ、
はあ、俺聞いてショックでしたね。
あなんですか。
いや、
うんこマンなのに地になるんだっていうことですか。
っていうか17、16の時から知っている人が地になったんだってなると、なんかそうかっていう、
あなんかでも
感慨深いですね。
僕もそう思ってたんですけど、なったばっかの頃は、
はい、
何人かに話、まあ、結構普通に話するんですけど、
はい、
何人かは、もう治ったけど二十歳ぐらいの時になってたよとか、
あそう
そう10年前ぐらいになってたよとか、
へえ俺
で、なんかその なったら、
はい、
ちょくちょくなっちゃうらしいんですよ。治るけどなる、まあ、よく僕も 100% 痔のことを理解できてないので。
それ座ってらんないぐらい痛いんですか。
あの時は座ってらんないぐらい痛かった。
じゃあ俺はなったことないわ、そんな痛いことない。
あのね、今はウォシュレットを使うようにしてるんですけど、
はい、
その外側にできてる痔なんで、
はい、
ウォシュレットがぶつかった瞬間痛い時がある。
すごく痛いですか。
すごく痛い、痛い日と痛くない日があります。で、僕を納得させる、自分の納得させる結論ですけど、あれはなんか血豆みたいなもので、痔っていうのは多分袋みたいなんじゃないかなと思うんですよ。あのなんか口の中をやけどするとプクって膨れるじゃないですか。なんで水ぶくれっていうんですね、
はいはいはい、
肛門の水ぶくれみたいな感じです。だからそこに一回水ぶくれみたいになっちゃうと、なんか前日の食べたものとかお酒がひどすぎる時とか、そこになぜか悪い血が行ってしまって、そこは膨らんじゃうんですよ。で膨らむことによってなのかは分かんないけど、そこにウォシュレットが当たるとすごくビクッとビキーンってなるぐらい痛い。
じゃあ排便が原因ではないってことですか。
なんかよく言われる切れ痔っていうのは僕はちょっと違うんで分からないんですけど、切れ痔ももしかしたらその何回も同じアナルにヒダがあるじゃないですか。アナルっていうのはお尻の穴ですね、
はい、
にヒダがあるとして、同じこのラインばっかりが何回も何回も切れたとしたら、
はい、
もしかしたらそこが治るにつれて皮膚が伸びて、
はい、
そこに切れないけど血だまりみたいになっちゃう可能性はあるかもしれないですよね。 でそうすると なぜか痛いんですよ。すごく痛いんです。
え、今校長がその水ぶくれみたいっておっしゃいましたけど、食べるもの、前日の晩に食べたものとかが影響して膨らんでるような気がするんですよね。
まあ、もともとそういうふうに言われているんですね。お酒飲みすぎたりとか、辛いものを食べすぎたりとかすると。
それじゃあ例えば、今からキムチ鍋食おうっていう時に考えるんですか、やっぱり。これ明日やべえなって。
まあ考えますけど、僕はそれよりもすでに辛いの大好きなのに、
はい、
腸がもう20歳ぐらいの頃から比べるとすごく弱くてですね。
は
あ。喉とか好みは20歳ぐらいの時よりももっと辛いの好きになってるんですよ。
うん。
だけど食べて美味しかった、で胃に入って、で腸に行った瞬間に、もうそっから痛くて、
腸。どこが？
腸が。
腸が。腸が痛い。
腸が痛いっていうのは、へそより下のお腹が痛い。
感じたことないな。
で、
想像できない。
で、うわーと思って痛くてうんこ、はい、うんこするんですよ。
はい。
もちろん下痢ですよね、辛いの食べたら。
はい。はい。
で、またアナルが痛いんですよ、それで。アナルっていうのはケツの穴の、お尻の穴のことですね。
それはもう2回目だから大丈夫だけど。
はい。下品、上品に言わないという。そう。
だからね、どうですか。
辛いの食べることに対して心配はどっちかっていうと腸が痛くなる。
もうちょっと共感、共感しようかね。全くわからない、その腸の痛みっていうの。
でもあなたお尻の穴は痛くなんないですか、出した時に。
確かにそのお酒、
いや、
そうだ、飲みすぎ。
お酒の話はまあ地だから、地じゃない人は関係ないと思うんです。辛いの食べるっていうことに対して、
はい、
明日ケツの穴もう、まあ、あっちあっちになっちゃうなってなりません？
なりません。
なんで？え？
あっちあっちになっちゃうなんて、俺ならない。
え、あっちあっちにならない？
なんか下痢して、
うん、
何回も何回もトイレに
行く
けど、行かなきゃいけないような時があるじゃないですか。はい、その時には多少このあいたたたた、
それは
お尻が痛いなっていう時はあるけども、
それヒリヒリヒリヒリですよね。
ヒリヒリ、そうね、灼熱感。
灼熱感。
うん。
何回も言ってるから。じゃなくて、
なんかこうなんかその穴を使いすぎてっていうような感じ。
ちょっとそれもし理解 してないようであれば。唐辛子って中国でもあの乾燥した唐辛子ありますよね。
やんないけど、
細いやつ、細いやつ。
それさ、なんか前もそうだったけど、
うん、
人になんか、はい、ケツの穴を触らせたりなんかするのが好きっすね、はい、なんだっけな、何の話だっけな、あれなんかどっかの醤油の話でもなんか言ってたよ、なんか、なんだっけ、
魚醤ですよね、あの
魚醤の、そうだ、
なんだっけ、パクチーじゃなくてヌクマム、ヌクマム、
ヌクマムじゃない方、
ない方ね、
もう一つ
タイの方ね、タイの、タイの方ですよ、タイの魚醤は、
タイの方、サワディカップじゃなくてなんだっけ、
タイの魚醤は、
オメヤム君じゃなくて、それ出さなきゃ、
ヤムついてない、なヌクマムじゃないそれ、ヤム。なんだっけ。
ちょっと分かんない。これだってその匂いがするんでしょ、はい、あなたのお尻の穴。
あ、僕のお尻の穴だけなんですかそれは。
それっていう結論でしたよ、あの時は。
あの魚醤が。
そうです。
魚醤の匂いは人間のお尻の穴の匂いです。
うん、違う違う。魚醤の匂いは赤なめ校長のお尻の穴の匂いっていう結論だったよ。あの時は
僕の妻も同じこと言ってますよ。
そうですか、
はい、この調味料は
奥様、
奥さんも、じゃ
あ、まあ、ご夫婦のってことですかね。
いや、まあ、奥さんが言ってるアナルクセイっていうのは僕のお尻の穴のことかもしれないですね。もしかしたら わかんないですか。
なんだっけその醤油の名前。あなたがに生肉にそれ浸しているやつだよ。
そうです。発酵させるためにね。
そうそうそうそう。
うん。やばい。
出ない。こんな出ないことあるんだ。
もうここで調べないっていうことが
調べない。
大人ですよ。
そうですよ。
まあ、
パッと出るかもしれない後で。
まあこれ放送中
で。あ、じゃあ今週ちょっと今から、
はい、
外国の、あ、じゃあアジアの料理山手線ゲームしよう今から。
ああいいですね。アジアの料理山手線ゲームから、先に思いついた方が言うと。
うん、はい。はい。
皆様どうも、はじめまして。オルネポンこと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、ゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったり、セクシーフリートーク満載の番組でございます。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデラーテトッタテッ
テテテテテテテト山手線ゲーム、イエーイ。
あ、そうやってやるんですか。もう山手線ゲームって俺大学行ってないからね、やったことないんですよ
今の
何ですか、そういう風にやる。
何その表現。
え、大学に行ってないからやったことないです、山手線ゲーム。
大学生だけがこの世で大学生だけが合コンしたり山手線ゲームしたりするって思ってんの、もしかして。
そうじゃないんですか。
漫画の読みすぎじゃないですか。
触れたことがない、山手線ゲーム。
山手線ゲーム、イエーイ。イエーって言ってください。
それなんかテレビとかでやってるやつじゃないの。本当にやるの。
イエ
ーイ、イエーイ、イエ
ー。トムヤムくん、
ちょっと待って、何でこれ2泊2例
1
例でしたっけ。
うわー、ちょっとそのぐらいリズムに合わせて言ってください。マジカルバナナと同じ感じですよ
まあマジカルバナナも分かる人いるか分かんないですけどね。マジカルバナナっていうやつですね。
そうそう、いや、
そうそう。
トムヤムくん
顔漫画。
何それ。
え、
何それ。
顔漫画ですか。
全然わかんねえ。
え、顔漫画。トムヤムくんタイ料理ですよね。ね、
うん、
顔漫画もタイ料理なんです。
何顔漫画。
顔漫画
か、
顔漫画
今考えたの。何それ。
違う。いや、鶏肉のチキンライスですよ。蒸し鶏。
顔漫画。初めて聞いた。
それも蒸し鶏にその魚醤をかけて食べるから
すげえな。マジ魚醤。
じゃあ
魚醤のブログとかやったら。
でも魚醤は、まあ、いや、何でしたっけこれ。アジアの料理。
そうです、
アジアだ
から。じゃあ顔漫画からね。
はい、
じゃあ顔漫画からもう一回言ってください。
顔漫画。
足ごれん。
ナシゴレンって、
はい、
パイナップル乗ってる、あの、
実は食べたことないんですけど
ご飯料理ですよね。
インドネシアだったっけ。
あ、そう
はいはい、
多分
ご飯料理のはずです。
ご飯料理で
ね、なんか鶏肉が乗ってるんじゃなかったかな。
そぼろみたいなやつ。
いや、焼き鳥みたいなやつ。
あれ、ああ、分かりました。俺が言いたいの、ナシゴレンはでもありますよ。
はい、
何かは説明できないけど、ナシゴレンガパオ
分からない。
ガパオの方が有名でしょ。ガパオライスって言った方がいいですか。
ほんま、もう騙されてる気になって。
ガパオライスです。
そういうバンドの名前なの。何それ。顔漫画とか。
顔漫画より日本のバンドにいそうですよ
ね。昔対バンしたの。何
ガパオは
分からない。
はい、白いタイ米にひき肉。
白くないタイ米ってあんの。
いや、分からない。いや、炒めた後だったら色つくでしょ。
ああ、
じゃなくて、 白いタイ米にひき肉みたいなものと目玉焼きを乗っけて、目玉焼きをの半熟だからそれを潰してなんか半分混ぜ混ぜしながら食べるような、
それはそのどこの料理だった？
タイ料理です。
タイ料理、
タイ料理。
タイの方は吉野家の牛丼みたいな感覚でよく食べるんですか？
まあ、タイに行ったことないから分かんないですけど。
ああそうなんだ。
タイ料理屋さんに行ったら僕はカオマンガイかガパオライスですね。
おー、恐れ入りました。本当分からないわ。
あ、本当ですか、
うん、じゃあ、はい、じゃあ次行きましょう、はい、じゃあガパオからお願いします。
ガパオからですね、
はい、
ガパオ
4。
ああじゃあごめんなさい、4はベトナム料理ですよね。
はい、
じゃあ4から。
4。
バインセオ。
わからない。もうどこかの国のサッカーの監督みたいな感じが。
バインセオもベトナムの料理ですよ。
はい。どのような？
バインセオは、あのフランスパンにあのベトナムので取れたパクチーとか。ハムとか、あれ、ファミリーマートのあれみたいなやつですよ。まあサンドイッチですよ。ベトナム版サンドイッチですよ。
は
あ。バインセオであったと思うんですけどね。
本当にわからない。ことごとくわからない。
本当ですか？
カオマンガイ。
カオマンガイ。
だけ。
ガパオ。
ガパオ。
ガパオライス。
はい、カインセオ。
バインセオ。
バインセオ。
バインセオ。バインヤムっていうのもありますよね。
何言ってるか。
バインヤムっていうのは、バインっていうのは挟むっていうことなのかな。よくわかんないですね。まあもしかしたらバインヤムとバインセオ間違えてるかもしれないですけど。
はあ。まあ、ここまで来てもまあちょっと、うん、タイの魚醤の名前は思い出せないですね。
タイの名前で言うと。タイで使われる料理というかその名称でいうと、
はい、
パクチーでしょ。
はい、パクチーぐらいしか俺分からないです。タイ行ったことないしな。
行ったことないんですよね、
うん、
タイのじゃあ名称で言うとバンコクでしょ。
はいはい、それぐらいですね。
トゥクトゥクとか、
ゴーゴ
ー、あ、ゴーゴー
バー
バー、
小説、辻仁成の小説で読んだ。
シンハーっていうのは、シンハーっていうのは中国の。
あ、それなんだっけ。それ聞いたこ
と。シンハービール。
いや、中国、私は中国飲んだことないですね。
やばいな、思い出せないな。
うん、ちょっとまずいね。
ナンプラーです。
ああ、そうだそうだそうだそうだ。
おしまいですね、今日は。
ナンプラ
ー、ヌクマム。山手線魚醤ゲームです
よ。他にあるんですか？
日本でもあるんですよ。
魚醤って言うんでしょ、でも名前は。
いや、あるんじゃないかな。ちょっと僕は分かんないんですけど、
うん、
日本で使われる魚醤があるはず。
そうですか。
はい。まあそういう。
キッコーマン。
キッコーマン。明日キッコーマン行きますよ。
は。
キッコーマンスタジオっていうのが、スタジオ、キッコーマンスタジアムっていうのが。
おお、
え、知ってますか？
野球？
違うんです。キッコーマン体育館です、ただの。
お、
僕たち今あなたの地元である僕が住んでるここの市の隣には、
はいはいはいは
い、キッコーマンで有名なある市がありますよね。
ああ、はいはい、
まあ、市と書いて市って読む、あの町の単位の表現の仕方ですけど、
はいはいはい、
その市にあるキッコーマン、キッコーマンってあの本当にその隣の市はすごい幅利かせてるというか、すごいらしいですよ。地主っていうか大体土地持ってるのキッコーマンの会社の親族だとか。
ああ、そう、あ、やっぱそうなんだ。
で、あ、そう、なのにもかかわらず、そうだ、隣の市じゃない、もう一個小さい市あるじゃないですか。 山が流れるっていう書いて、
はいはいはいはい、
あそこの市の体育館に多分キッコーマンがお金出して作ったキッコーマンスタジアムだか、キッコーマンなんかっていうところに明日行ってきます。
醤油関係の、あの昔その僕らがバイトしてたラーメン屋さん、
はい、ラーメン屋さん、はい、
後輩だったかな、年は上だけど後輩の、はい、バイトの後輩の人で、
はい、
あのヒゲタ醤油、
はいはいはい、
の御曹司が
言
ったよね。知らない？
知らない知らない知らない。
すごいシュッとした感じの人で、本当になんかもう御曹司っていう感じの見た目なんだけど、
その人
はなんで部屋でバイトするんだろうっていうような感じ
の。その人はどうしたんですか最終的に。
どうしたっけな、ちょっと覚えてないな。まあでもなんか、まあ、仕事は一緒にしてましたね。すごい人でした。
へ、はい、うん、全く知らないですね。
うん、いや会ったことあると思うけど、ね、
あ、そう、
うん、
名前聞いても分かるか分かんないけどね。
うん、でも醤油関係のなんか話やっぱり多いですよね。
まあ日本に住んでれば醤油はねよく使うんで。
そうですね、
はい。
何それ、なんか、醤油も知らねえ土人目みたいな風に言われた感じしますけど。
醤油顔ってどういう顔を想像しますか。
あなたみたいな顔じゃないんですか。
あ、やっぱりそう思います。
うん、
僕味噌顔かなと思ったんですよね。
味噌顔はよくわからないです。
あ、醤油顔だと思います。じゃあつぶさん自分の顔何顔だと思いますか。
醤油でしょ。
ああそうですか。
うん、
一緒のタイプってことですか。
うん、
いや最近
デスマスクはソースですだと思う。
ソースです。
うん、
デスソースっていうのがうちにあってね。まあそれはいいんですけど、あの塩顔っていう男の子が流行ってるんですよ日本で。
あ、どんな顔なんですか。
ね、もっとしなんか色が白くて、
はい、
目がシュッとした感じで、
うん、
装飾系と呼ばれてるような人ですよね多分。
塩顔
、うん、まあそういうのがあるんで、今度またどういう顔ジャパンみたいなのやったら面白いんじゃないかなと
思って。あ、そうですね、
はい、
まあ、一緒にあの赤なめ家の調味料棚紹介みたいなやったんですか。
は
い、
あ、そうですね、これに合った顔はどれだっていうやつですね。
だからまあそれもそうだし、あのこれがこっちから説明するとヌクマム、
はい、
そしてナンプラー、
はい、
そしてこれが、
はい、
なんとか魚醤、
はい、
みたいな感じで、
まあ、
そう、あの家にいながらこうアジア旅行体験ができるようになってるわけでしょ。
いや今ヌクマムしかない。
あ、そうですか。
ナンプラーないんです。
そうですか、はい、
まあ、
ということでね、
はい、ということで、あの何もないんですけど、
はい、
僕おしっこしに行きたくって。
あ、
一回止めていいですか。
でもまあもう結構話したんじゃない。
結構話したんで、
はい、でもじゃあ今回はこんな感じですか、
ね、はい、あの締めてくれると助かるんですけど。
あ、分かりました、はい、じゃあ
僕の尿道と同じような感じで締めてくれると
助かります、ね、ご意見ご感想ございましたら ppx29@gmail.com までどしどしお寄せくださいませ。ツイッターでいつもつぶやいていただいている方、そしてメールくださる方、ありがとうございます。
はい、
本当にあの皆さんとのつながりは非常に大事なもので、あの一番の励みになっていると思います。そして桜もそろそろ散る時期になってきたかと思いますけれども、
はい、
皆様お体に気をつけて、楽しい日々を。そうですね、まあ、4月ですから、新しい場所での生活が始まった学生さんとかね多いかもしれませんけどね。
そうですね、
そうだから、まあ、
新しい社会に入るっていうことは 楽しいことだけじゃなくて辛いことも多分多い人もいるんじゃないかなと思いますし、
そうですね、
特に中学校とか高校生なんてね、
はい、
社会人と比べたらすごく心ない一言だでね、まあちょっとしたことですごく嫌になってしまったりとか、
うん、そうですね、
ちょっとしたことが後で考えたらちょっとしたことなのにすごく悩んでしまったりとか、
はい、
そういうことがあると思いますが、
そうです、なんとかこの、うん、校長の暴行爆発まで持っていきたかったんですけれども、うん、なんかしら持ってきてしまったのでこの会話に、
はい、
校長さん、ということでこの辺で終わりにしたいと思います、
はい、まあ、そういう悩んでる学生の方はね、
はい、
うちの学校にお便りいただければ、
はい、
ね、
もうどんどん校長らしくなっていきますね、
はい、
最初は校長って呼んだらすごい嫌がって今うちの学校って言ってました
いやうちの学校っていうのは僕たちの学校ですよ。
ああいやでもまあでも
僕の学校とは言ってませんから、ま
あ、いや同じなもんですよ。
いやですよ、うちの学校にどしどし相談とか、
はい、
まあいただければいろんなね先生方が相談に乗って指導して いきますので、
はい
ね、メールの添削から始まり、
そうですね、
はい、
メールの添削から始まり、まあ、生活指導もさせていただいて、
そうですね、保健体育も指導までやらせて、
ね、何から何までお任せあるということで
ね、はい、
ということで、また次回お会いいたしましょう、
はい、
あばら、
あばら、ボコン。